ナイスガイと
老害の
ボードゲームガイロン。ナイスガイ小林です。
老害担当のひろしです。最近行ったボードゲーム会の話というか、そのボードゲーム会でこんなゲーム遊んだよっていう話をね、今回はしようと思うわけなんですよ。
はい。
で、どんなボードゲーム会に行ったかというと、一番直近はですね、まあ、これ収録時点での一番直近は、モバラでテーブルゲームっていうゲーム会に僕行ってきたんですわ、これが。
奇遇ですね。僕はモバラでテーブルゲームってボードゲーム会主催してますね。
そうなんですよ。小林さんのね、やってるやつに、うちからですね、そのモバラのテーブルゲーム、のゲーム会に行こうと思うと、だいたいあの50数キロの距離を移動して、で、まあ、一般道で1時間ちょっとで、1時間10分ちょっとで到着するっていう、割とですね、長い道のりがあるんですけども、それでも行きたくなる、そんな素敵なゲーム会があるそうじゃないですか。いや、行ったんでそうじゃないですね、あるんですけども。
いや、でも本当に縁のはるばる、ありがとうございます。
まあ、でも50キロぐらいは、だいたい近いもんですよ。
いやでも本当に、ゆうさん行動範囲広いなと思います。でもボードゲームやってる方って結構遠くまで来られたりするから本当にすごいなと。
そうなんですよね。割とその界隈で有名な方ともなると、まあこれ言うとそのものずばり、あの人ねってなるんですけども、行ったついでに温泉なんかも楽しみにしつつ、関東地方だったら大体どこにでも行くみたいな人とかもいますしね。
すごいですよね。
かっこいいなって思いますよ。まあ何かにその囲つけてどっかに移動するっていうのはね、楽しいですからね。その、移動するための、口実って言い方がいいかどうかわからないけども、が増えるのはいいですよね。
わかります。そうですね。なんか、そういう旅の、をきっかけになるものってのはいいですよね。まあそうだ、京都行こうみたいな。そうだ、ボードゲームやろうって言って、
うん、
朝、パッと、扉を開けて出ていくわけですよね、
うん。
で、旅をしに行くつもりが一日ボードゲームだけやって帰ってくるっていう。
そう、そうなんですよ。去年なんですけども、
はい。
奥さんとですね、鎌倉に行った時に、
はい。
翌日、あ、近くでゲーム会やってるなって思って、これ行ってもいいかなって思ったんですけども、その時はさすがに行かなかったんですが、
お
ー。そう、鎌倉に行ってゲーム会に行くっていう、そういう選択肢を現実のものとして考えてしまうような、そんな頭のおかしい人種がボードゲーム、好きなんですよね。ボードゲーマーとかって言うんですか？
そうですね。
あんまりしっくりこない表現ですね。
まあ、あれ、そのうち、あれですか、きっと、ボードゲームのためだけに遠征して一日遊んで、帰ってくるみたいな、
うんうん。
ボードゲームのために関西まで行って、やってきたことはボードゲームだけとか。でもきっと満足感を得られるようになってくるはずです。
そうですね。まあ、遠方の方なんかだと、まあ、その都内だったりとか、大阪はあんまりそのゲーム会ってそんなないのかな。でも、ま、都内はその数があるんですけども、そういう恵まれてない地域、まあ、この辺も恵まれてない地域にはなるかとは思うんですけども、まあ、例えばその沖縄の方がその東京に出てくる機会に、こう、いくつもの会を週末、金、土、日とはしごしたりとかっていうような話をしたりとかっていうのが、これはテーゲラジオっていう沖縄の方がやってるボードゲーム系のネットラジオがあるんですけども、そこでそういう話を、どのゲーム会にてこんなゲームをしたっていう話を確か2回かそれぐらいにわたってしてた回があるんですけども、そういうようなまさにそのボードゲームをする旅みたいな、そういうことをしてる方っていうのもいますよね。
なるほど。まあ、それを考えると、まあ、旅が楽しみの方はもちろんすごくいいと思うんですけど、近くにやっぱり会場がなくて行ってた部分もあるかなと思う。そういう方もいるかなと思うんで、
うんうん、
今は、各地にボードゲーム会やプレイスペース増えたっていうのは、そういう意味では、やっぱりいい時代になってきたのかなと。
そうですね。ボードゲーム会も、そのスペースもそうですけども、まあ、乱立というほどではないかもしれないけど、まあ、ともかく数が増えると、限られたパイの奪い合いになってくるので、その今あるところとしては、ただ単に、増えてきて嬉しいねっていうふうに言えることとも限らないですけどね。
それは確かに否めないですよね。どうしても人が集まる日にちって限られているので、まあ、例えば土日とかに集中してしまったりすると、
うん、
ちょっと被った時になかなかどっちに行こうかなみたいなところで皆さん悩まれちゃう部分はどうしても出ますよね。まあ、贅沢な悩みではあると思うんですけど。
そう、選択肢があるっていうのはいいことですからね。でも聞いてください、小林さん。
はい。
うちの会がですね、早速宣伝なんですけども、僕ですね、朝日アナログゲーム交流会という名前で、
はい、
あんまり冴えない名前だなって思ってるんですけど、名前変えようかなって思ってるんですけども、だって聞いてください、今度7月2日の土曜日に、
はい。
つくばでですね、恋するみたいなゲーム会っていうのがあるんですよ。
はい、素敵な名前じゃないですか。
これ確か第4回ぐらいなんですけども、毎回、その告知文を見るたびに、魅力的だなって思うんですよね。
はい。
そうそう。そんな感じのなんかいい名前にしたいっていうふうに思うんですけども。ただ、こういうのはひねりすぎると絶対に空回りするんで難しいですよね。
ですね。やっぱそこら辺は、まあセンスで、ぜひ。
そう、なんか、応募編集長とか、私の世界の見方とか、そういうワード系のゲームで適当にこう組み合わせてつけたりとかするぐらいの適当さの方は意外といいかもしれないですね。まあそれはいいとして、僕らは千葉県でやってるわけじゃないですか。で、
はい、
今話が途中になりますと、朝日アナログゲーム交流会という団体名で、通称朝ボドとかっていうふうに言ってるんですけども、その主催で、千葉県朝日市の、宇中見公民館、最寄り駅は JR 総武線の飯岡駅という、まあ徒歩を頑張って歩いて5分ぐらいという距離でやってるんですけれども、
説明です、
そうですね。まあその第4土曜日なんですよ、ポイントは。
はい。はい、
と、千葉市で、ボードゲーマーズ、千葉ボードゲーマーズっていう団体があるんですけども、ワーキングスペースで活動してるんですけども、
はい、
そこがですね、最近1日会を第4土曜日にやってるんですよ。
お
困ったなって、まあ、千葉は大体その70キロとか離れてるんで、あんまり千葉から来る方ってのはいないし、千葉からうちまで来るぐらいだったらば、その都内のゲーム会大体どこにでも行けるので、わざわざ来ることはないので、事実上被ってはあんまりいないんですけども、まあ何しても、県内では被ってない方がいいというのは、他に選択肢がなければしょうがない、あそこに行くかっていうふうに消極的に選択してもらえるわけじゃないですか。
そうですよ。志が低いですよ。どうしたんですか。
だって飲食店がマクドナルドしかなければしょうがない。今日は抜いとくかってなるけども。
抜くんじゃないですか。
そう。でもほら、コンビニがあればじゃあしょうがないコンビニ飯に続くかってなるじゃないですか。マクドナルドはいいけどもって。そういう選択でもいいんですよ。来てくれれば。
確かに。
うん。で、それに加えてですね、最近ですね、発見したんですけども、成田ボードゲーム部っていう、アカウントが突然現れてですね。
お
で、その成田で、ボードゲーム会をするよっていうのを告知してたんで。
はい。
ですよ。それが6月の中旬ぐらいの話で、6月の18日の土曜日に、プレ開催を行いますと。はい。18日は第3土曜日です。で、本開催は、翌週の25日ですという風に言ってて、成田って、まあ、うちから車で1時間圏内なので、基本的に成田ぐらいまでの人はうちに来てくれないかなっていうふうに思ってるんですけども、成田でやっちゃうのっていう、しかも、第4土曜日っていうふうに思っていて、これは裏で話をつけないといけないなって思ってるんですけども、今のところ交渉は不調に終わり気味というか、始まってすらいないっていう、まだまだ始まってすらいねえよっていう、そういう状況なんですね。まあ、これは一応先にやってるんでずらしてくれると嬉しいなっていうのはあるんですけども、まあ、あとはその、同じタイミングでやっても構わないんですけども、ずらしてくれればそっちもいけるのになっていう、そういう割と前向きなものの言い方もできるので、なんとかならんもんかなというふうに思ってるんですね。
そうですね。でも、ほんと近くだとできれば、ボードゲーム好きとしては行きたいですよね。
行きたいんですよ。そうそうそう。
向こうに行きたいですよね。
うん。
小原まで来るぐらいだったら成田に行きたいですよね。
そうなんですよ。成田で、これ定期的にこう、毎週行けるようになれば、毎週っていうか月1の選択肢が増えたら、小原まで行く機会が減るかもしれませんね。
おっと、成田にそれ被ってもらわないといけないな。
まあ、ただ、小原は水曜の夜っていうですね。
そうですね。
そういう割と不利な日程でやってるので、あまり被らないんでいいんじゃないですか。
そうですね。やっぱり、僕は日程選ぶときは極力被せないように被せないようにというか、そこはやっぱり意識してて、で、隙間を狙ってますね、完全に。
まあ、そういうやり方はありですよね。でも、やってれば人もだんだん来てくれるって言いますしね。うん。
そうですね。そこは。
で、まあ、モバラでテーブルゲームに行ったんですけども。
はい。
まあ、その2時間半ですね。一応枠としては7時から9時半までなので。
はい。
2時間半っていう時間なんですけれども。今回は僕2つのゲームを遊ぶことができまして。一つは、サフラニートですね。
はい。
っていうゲームを遊んだよって奥さんに言ったらば、ニートのゲームっていう風に言われて、ちゃうかなって言ったんですけども。
そうですね。ニートが頭にサフランを刺して踊るゲームとかそういう感じですかね。
面白そうですね。頭にサフランを刺して踊るゲームっていうのは、見てる分にはですね、やってる方はどうか知らないけども。で、まあ、サフラニートはとりあえず置いといて、もう一つ遊んだのがですね、 カウンシル・オブ・フォーっていうゲームがあるんですけども、4つの評議会とか日本語タイトルがついてることもあるんですけども、訳すとしたらば4人評議会とかの方が適切じゃねとかっていうふうに言われてるのを見たので、じゃあ、間違いのないようにカウンシル・オブ・フォーって言おうって僕は思ってるんですけども、英語とかよくわかんないしって思ってるんで、かっこつけてるわけじゃないんですよ。そういう一応ちゃんと理由があってカウンシル・オブ・フォーって言ってるんですよ。
なるほど。
はい。っていうゲームをね、遊んだんです。で、これっていうのは僕の持ち込みなんで、一応どんなゲームかっていうのは知ってるんですけども、まあ持ち込みではありつつ僕のゲームではないっていう、そういう中途半端な立ち位置なんですけども。ですね、このゲームなんですけれども、どんなゲームかという話を今からするんですけれども、
はい、
ですね、まあ可変ボードと言っていいのかな、そのメインのマップがあります。で、そのマップには15個の都市があるんですね。
15個。
はい。で、マップがその3つに分かれるので、
はい。
一枚につき5個の都市で 5×3 で15個の都市があるんですが、で、その14個の都市がそれぞれ、道で繋がっているんですね。一筆書きというわけでもなくて、こう分岐していて、この都市とこの都市とこの都市が繋がっているっていう、その、ハブになる都市からはこう4つの都市に一気に繋がっているというところもあれば、この都市としか接続してない都市があったりとかっていう風になっていて、で、このボードは裏返すとまた違った、その繋がり方をしたりとかもするので、それを入れ替えていくことで何度も遊べるっていう風な体になってるんですね。
じゃあ遊ぶたびにこう地図が変わるわけですか？
そうですね。で、まあその15個の都市があって、で、そこの都市でまあ僕らは商売をしたいわけですよ。で、その、まあ、商業施設を建てたいと。10個の商業施設が手元にあるので、これを建て切ったらば、ゲームが終了して、で、勝ち点を比較して、一番勝ち点を稼いでた人が勝ちになるっていうゲームなんですね。
まあ、お金を、商売をしてお金を集めるってとこだけ聞くと、
はいはい、
割とよくあるボードゲームなのかなっていう感じはするんですけど。
う
ん、
そうですね。
その辺が肝になってくるわけなんですか。
いや、よくあるボードゲームでも、ボードゲームはみんな楽しいなっていう、そういう話はなくて、一応やっぱその、このゲームならではっていうところはあるわけなんですよ。
はい、
それがどういうところかっていうと、先ほどこの都市間は道で繋がっていてっていうことだったんですけども、
はいはい、
まずその、都市にはですね、それぞれ、この都市に建物を建てると、その商業施設を建てると、
はい、
もらえるものがあるんですね。そこの、まあ、出店したらば、じゃあ、うちの町に来てくれてありがとうっていう風にですね、行政から裏金的なものがもらえるっていう、そういう発想ですよ。
おはい。
ね。まあ、例えばそれで勝ち点が、ここに出店したらば勝ち点がもらえますとか、そのものズバリお金がもらえますとか、
はい、
その労働者を安く働かせることができますとかですね。
だいぶブラックですね。
まあ、その、プレイするためにそのカードがもらえたりとかっていう、その各都市ごとのボーナスがあって、あるんですね。で、それでまあその1個置いたらばそこのやつがもらえる。これはよくあります。で、そこと、道で繋がっている別の都市に商業施設を建設したらば、今建てたその都市と、そこに繋がっているすでに自分が商業施設を置いている都市の両方のボーナスを得ることができる
ん
ですね。で、これさらに繋がっているもう1個の都市に商業施設を建てたらば、その3つの都市からまたそのボーナスを得ることができると。つまり、都市をどんどん接続しながら商業施設を建てていくと、こう、雪だるま式に収入が増えていくっていうゲームなんですね。だから最初は、そのあんまり入ってくるものがないので、割としょぼしょぼとしたプレイになりがちなんですけども、手間も入んないしなっていう、手札も少ないしなっていうふうになりがちなんですけども、これがだんだん進んでくることによって、こう一個商業施設を置くたびに、こう、ガッポガッポとお金は入ってくるわ、人はやってくるわ、みたいな状態に、なるんですよ。で、
はい、
まあそういうわけで、繋げるとお得っていうのがね、これすごく大きいゲームなんですけども、
はい、
なのでまあ繋げたいゲームなんですけども、まあ一方で、この都市っていうのは、その、共産主義ですね、この赤い都市とか、まあそれは冗談なんですけども、その色分けがされてて、まあ黄色い都市とか青い都市とか赤い都市とか色々あって、で、まあそれぞれの個数が違ってて、で、これはこう、一本道で繋がってないんですね、その各地に点在していて、で、この点在してる都市すべてに、自分の商業施設を出展させると、この、はい、じゃあこの共産主義の都市を俺が最初に独占したぜってなると、その独占したボーナスをもらえて、で、あるいはその3つの、ボードが3つに分かれてるって最初に言いましたけども、この一番左側のボードにある都市全部に商業施設を置いたらば、この左エリアを独占したっていうことで、そこのエリアボーナスをもらえると。で、そういう風にその、都市を独占したりとか、そのエリアを独占したりすると、真っ先に独占した人は、 まあ一番うまい思いができるわけですよってことで、そのボーナスをまたもらえたりとかっていうふうに、こう道をつなげていかないことで得られる結構大きなボーナスっていうのもあるんで、まあこうただこううまくつなげていく、まあつなげていけばいいってわけじゃなくて、こうつなげつつそれに加えてさらなるボーナスも狙うっていうようなことを求められるゲームなんですね。
じゃあ線を引いてこう一筆書きをするだけじゃなくて、こう面で、こう面で潰していくことでも点数が入ると。
そうですね。こう線をつなぐってこう次元が一つあるとしたらば、それに加えてその中にある複数の要素をこう同時に満たすっていうことを求める。まあもう一つのこう次元がある、こう二次元的なゲームというふうに言ってもいいかもしれないですね。で、それでその商業施設を建てるところがどういうふうになってるかっていうと、このゲームは手札を持って始まるんですけども、よくありますよね。で、それがですね、まああの、まあそのカード。
よくあるボードゲームですね。
そうなんですよ。手札はあの色があるんですけども、6色の色があって、で、まあ、そのカードを、色を出すと、まあ、なんか起こるんですけども、商業施設を建てたいと。この街には、あの、我が、支店を建てたいってなると、
はい。
議会にですね、建設許可を得る必要があるわけですよ。建設許可証というものを。
はい。
で、その建設許可証を発行するのは、その、エリアごとですね、3つあるエリア、左、真ん中、右って3つあるエリアごとに、その、そこ、エリアを牛耳る議会というものがあって、で、その議会には、こう、議員がいるわけですね。この、青党の人、赤党の人、まあ、黄色、オレンジ党の人とか、黒党の人とか、白党の人とか、いるので、
はい。
で、そうすると、こう、赤党の人には、こう、労働団体系の支持母体がいるので、そういった支持母体をこう動かせる人とのコネクションを表す、この赤いカードを出すとかですね。して、その議会の中にいるその議員に対して、こう、影響力を行使するわけです、そのカードを払って。で、そうすると、まあ、そういった、した準備の結果、あ、じゃあ、出店していいですよっていうカードを取ることができて、で、その取ったカードをプレイすると、そのカードに対応した都市のどこかに商業施設を建てることができると、というような仕組みになっているんですけども、はい、まあ、その6種類の、党派があって、で、一方でその議員定数は4つしかないと、いうことで、まあ、その自分がその4つ以外の色ばっかり持ってるとどうしようもないことになっちゃうわけですよ。どこにも出せないっていう風になるので、そこで、うまく工作をして、そこの議会に議員を送り込むわけですね。自分が黒ばっかり持ってるその黒の議員を送り込んだりとかすることによって、より、こう、影響力を行使しやすい議会を作ったりとかっていう要素もあるんですね。
なるほど。
で、そこのギミックがちょっと面白くて、
はい、
こう物理的に4人しか乗ることのできないちょっと台みたいな風になっていて、この端っこに、議員駒を置いて、こう、ギュッて押し込むと一番端っこの駒が起こって、議会から排除されるっていう、そういうギミックになってるんですよ。
すごいですね。もうなんか日本の議会もそれにしちゃえばいいんじゃないですか。
ところてん式の。
ところてん式の。
そうそうそう、また入りたければ、再任されるのを待たねばならんと。
待たねばならない。新人が入ったら、一番古い人から、
そうそうそう、一定の期間が過ぎたらば、っていうかそうですね、下が新しい人が入ったらば、古い人は去ると。
しかも物理的にこう、バッて出される感じで。
そんな仕組みになってるんですね。っていうので、まあその、まあ、自分の手札を管理しながら、あとはその、どこのエリアにこう、建物を建てたいと。で、そうすると、このエリアには今こういう、まあその議会があるから、その議会を自分の手札で動かすにはこういう風にしたらいいっていう風に考えながら、どんどんこう、都市をつなげていって、で、どんどん入ってくる。まあ、資源を使って、さらに都市を増やしていってっていう風にこう、まあ、雪だるま式に加速していってスピード感が増していく。まあ、スピード感といっても、実際のプレイはその、考える時間はあんま変わんないんですけども、まあ、ただどんどんこう派手な展開になっていくわけですね。こうある種まあ、ジャンプの格闘漫画的な、楽しみがあると言ってもいいかもしれないんですけども、そういったゲームで。で、一方でちょっと悪いところもあって、その、都市ごとの、接続されている都市ごとにボーナスを毎回もらえるんですけども、その建て、出店するごとにもらえるんですけども、そうするとこの都市はこれがあって、この都市はこれがあってっていうのをいちいち確認してると結構手間なので、そこをですね、ちょっと表を作って、もう少し、こう、パッと見てわかるような感じの工夫をしてやらないと、煩雑なので、で、煩雑だと、こう、もらいすぎたりとか、逆に、もらいが少なかったりとかっていう風になってしまうという弱点があるんですけども、まあでもですね、これプレイ時間が交渉45分から70分程度、4人で遊べるゲームなんですけども、
はい。
ということで、そんなに重いゲームではないんですね。なので、2時間半しかない、 モバイルでテーブルゲームでもうまくすれば2本ぐらい回せ、2回ぐらい回せるんじゃないかという点でもなかなかいいゲームが遊べたなと、まあ自分で持ち込んだんですけども。
いいね、ありがとうございます、はいはい。こう、ゲーム会の時間まで気にしていただいて、どうもありがとうございます。
いえいえいえいえ。ちなみにこれあの、ツォルキンってあの、2012年でしたっけ ?13 年でしたっけあの、キーフラワーとか出て、豊作だった年の、はい、あの、年の、まあ代表するゲームのツォルキンの、あの、作者コンビによる作品っていうことで、
お
まあ、注目の一作でもあるんですね。
ツルキもなんか独特のシステム使ってましたよね。
そうですね。あの、歯車が、とにかく目を引くっていうやつですね。
はい。結構、じゃあこの二人でしたっけ?
うん、そうですね。
二人で新しいシステムをどんどんこう開拓していく、そんな人たちなんですかね。
まあ、他のタイトルがどんなのか今全然浮かばないので、なんとも言えないですけども。
じゃあまたこの
二人で。まあ、とりあえず注目のコンビではありますね。名前も出てこないですけども、といいです。というようなのを僕は遊びました。
はい。
小林さんも何かありますか?
そうですね。僕は、同じ日だと、まあ、サフラニーとは、もちろん、レースフォースギャラクシーをですね、ヒロシさんに持ち込んでいただいて遊ばせていただいたんですけど。
そう、僕がですね、レースフォースギャラクシーなんかも増やしたいという一心で、持ち込んだわけですけども、どうですか?やってみて。で、僕がその隣で、そのカウンシルオブ4をやっていたので、あの、ルールの説明ができなかったんですよね。同じ時間にやったんで。
そうですね。でも、間、少し教えていただきながらやっていたので、なんとか形にはなってですね。まあ、こう、初めてのプレイヤー4人だった、僕は少しやったことあるんですが、まあ、ほぼ初めてのプレイヤー4人だった。
持ちですもんね、ご自分でも、ね。
そうですね。持っていたけど、そんなにこうガツガツやれてなくて、まあ、ざっくりルールはわかるよっていうくらいのが1人。あとはもう完全未プレイ3人で、4人プレイをしてですね。でも、まあ、なんとか、なるかな、どうかな、って不安なスタートだったんですけど、まあ、最後には、かなりも皆さんですね。もうルールもわかるし、もうバリバリやれるよ。もう一回やりたいよっていうところで終わって、終わった後撤収だよって言ってるのに、ずっとこう、カードの、このカードとこのカードがって話をし出すぐらいには、あの、楽しめてくる。
ああ、そう。それを聞いて、あの、僕はもうニッコニコですよ。よかったなと持ち込んで。やっぱあのカードの効果を覚えてからが本番のゲームなので、一回でその魅力の全部を掴むっていうわけにはいかないので、まあその入り口部分だけしか掴めないとは思うんですけども、その入り口まで入った上でさらに奥に行ってみたいっていうふうに思ってもらうことができたっていうのは、一、レースフォーザギャラクシープレイヤーとしてとても嬉しいことですね。
はあ、よかったです。いやもう完全にこう扉から一歩入ってしまって、扉にはバーンって閉められてくるんですね。もう出られなくなったのが、あの、人が完全に出ましたから。
ねえ、欲を言えば、そこで、一個余分に持ってたレースオーダーギャラクシーをポンと置いて、え、これいいよ、あの、会にあげるんで、遊んどいでって言いたいところだったんですけども、今、なんか入手がね、あんまり、入手が良くないらしいので、そこが惜しいですね。
そうですね。まあ、僕も一応ゲーム自体は持ってるので、会の方でも頻繁に今後出していけるかなと。
ええ、僕が行けない時もぜひ、回して、
はい、そうですね。
ね、レベルをね、上げといてほしいですね。
はい、ちょっと、ヒロシさんにですね、こう、早くライバルに、なれるような人材を育てなくちゃいけないなと。
なんですけども、僕実はその複数人プレイでは勝ったことが確かないんですよ。
あ、あれですか、こう、1対1のゲームばっかり。
1対1ばっかりなんで。
ああ、なるほど。
複数人になるとのリズムがつかめないんで、あれ、あれ、あれ、あれってやってられると結構、8割ぐらいの力で負けてしまうっていう、そんなことが続いてますね。
結構ボードゲーム人数によってプレイ感変わりますよね。
その辺ですね、もうちょっと頭のいい人だったらば、すぐにアジャストできると思うんですけども、とりあえずやってみないとわからないという感じなので、複数回やらないと、あ、この感じだとこうしなきゃいけないんだなっていうのはつかめないんですよね。残念ですね。
でもまあ、同じゲームでもそれだけ、いろんな遊び方ができるっていうのはでもお得なことかもしれない。
うん、そうですね。で、しかもまあ、どのプレイでも面白いですからね。ね、で、そんなですね。二、
はい、
人で遊んでもよし、複数人で遊んでもよしな、レースオーダーギャラクシー、今入手困難らしいんですけども、そんなゲームを持っている主催者がやっているゲーム会があるそうじゃないですか。
はい、お、そうですね。僕も、まあ、素人ですが、持ってますと。モバラでテーブルゲームというサークルでゲーム会をやらせていただいてます。外房線の八海駅から、歩いてすぐのところにある長生村文化会館というところで、毎週水曜日、夜7時から9時半まで開催しています。
あれ、参加費はおいくらぐらいなんでしたっけ？
参加費は300円ですね。
なるほど。ってことは、セブンイレブンでレギュラーのコーヒーを3日間我慢すれば参加できちゃうってことですね。
なかなかこう、コーヒーの誘惑に勝てない可能性がちょっと若干出てきますけど。
3日連続で我慢すると厳しいので、週に1回だけ我慢するっていうのを3週間やると1回参加できるという。
なるほど。じゃあ3週に1回はぜひ来ていただくということで。
コーヒー3杯分の価値はあるゲーム会ですね。
そうですね。なるべく価値を持たせていけるように頑張りますので、ぜひ、コーヒーよりもボードゲームという方は来てください。
コーヒーをボードゲームにこぼすよっていう方は来ないでくださいと。
そうですね。できたら別々に楽しんでいただければ。